皆さんおはようございます。今朝もともに主の御言葉に聞いていきたいと思います。エスカレーションサンデーということで、本当に何か新しく踏み出す人たちの姿を見ていたら、何かこう希望があるなというか、ちょっと羨ましいなという気持ちもしますよね。なんか自分もどこでもいいからなんか入学したいなと、なんかそういう多分気持ちになられた方もおられたかなと思います。まあ、先週シルバーでもちらっと話したんですけれども、この前静岡県御殿場に行った時にですね、教会でアルゼンチン宣教師の有原先生にお会いしたんです。で、先生と話している中で、まあ、年齢の話になりまして、で、先生70数歳だと思うんですけれども、私に何歳ですかって聞かれたんですね。で、私がこう42歳ですと答えたんです。そしたら先生がですね、言われたんですね。若いねーと、青春だねーと言われたんですね。42歳でも青春ということなので、本当にそのような思いをこう持ちながらですね、歩んでいきたいなと思います。で、まあ、今朝も青春ど真ん中のですね、私がメッセージさせていただきますけれども、第一歴代史の13章の5節から14節をお開きしたいと思います。で、この時代はダビデがイスラエルを治める王様となった時代の出来事になります。第一歴代史のまず13章の5節から14節を最初にお読みします。聖書をお持ちの方、一緒に読んでいきましょう。はい。そこでダビデは神の箱をキルヤテエアリムから運ぶため、エジプトのシホルからレボハマテに至るまでの全イスラエルを召集した。ダビデと全イスラエルはバーラ、すなわちユダに属するキルヤテエアリムに登り、そこからケルビンに座しておられる主という名で呼ばれていた神の箱を運び上げようとした。彼らはアビナダブの家から神の箱を新しい荷車に乗せ、ウザとアフヨがその荷車を御した。ダビデと全イスラエルは歌、たてごと、琴、タンバリン、シンバル、ラッパを持って神の前で力の限り喜び踊った。彼らがキドンの内場まで来た時、ウザは手を伸ばして箱を押さえた。牛がよろめいたからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、彼を撃った。彼が手を箱の上に伸ばしたからである。彼はその場で神の前で死んだ。ダビデの心は激した。主がウザに対して怒りを発せられたからである。その場所は今日までペレツ・ウザと呼ばれている。その日ダビデは神を恐れて言った。どうして神の箱を私のところに運び込むことができようか。そこでダビデは箱を自分のところダビデの町には移さず、ガテ人オベデ・エドムの家に回した。神の箱はオベデ・エドムの一家とともに彼の家に3ヶ月とどまった。主はオベデ・エドムの家と彼に属するすべてのものを祝福された。神の箱、まあ、契約の箱とか証の箱と呼ばれることもありますけれども、この箱を中心とした話です。神の箱の中にはモーセの杖やそして十戒が入っていたと記されていますけれども、イスラエルの民にとっては本当に一番最も大切なものとも言える箱でした。でもこの箱がですね、実はペリシテ人の手に奪われていた、そのような時期があったんです。でも主がですね、箱が置かれていたそのペリシテ人の地をこう撃たれて、彼らがこう苦しんだので、彼らはですね、この神の箱をイスラエルのベテシェメシュというところにこう返した、まあ、返却したわけです。しかしですね、そのベテシェメシュの人々はもう絶対に開けてはいけない、触れてはいけない箱だったけれども、その箱の蓋を開けて中を見てしまった。そのために主が彼らを激しく撃たれた、そのような出来事がありました。 そのような出来事があったので、今度はその箱はですね、ユダのキルヤテエアリムというところに移されたんです。で、そしてそのまま箱がそこに留まったまま20年が経ってしまったわけです。要するにですね、大切な箱、この契約の箱が何かもうたらい回しのような状況になってしまって、そして最終的にキルヤテエアリム、イスラエルの中の、まあなんかちょっと中途半端な場所というか、そこに留まったまま忘れ去られているような、そのような状況が続いていたんです。そして、そんな状況に目を留めたダビデは、その箱をダビデの町に運び込もうとしたんです。ダビデの町というのは、今のエルサレム旧市街のすぐ南側に位置していて、今も遺跡が残っているそうですけれども、エルサレム発祥の場所と呼ばれているそうですね。エルサレムの心臓とも呼ばれるそうですけれども、そのような町にダビデは契約の箱を運び込もうとしたんです。でもですね、ダビデはその町に箱を運び込むときにですね、道中で大変なことが起こります。ウザという人物がですね、箱に手を伸ばしてしまって箱を押さえた。そのために主が怒られたんです。と思うことがあるんでは、私たちもいろいろこう疑問とかですね、これどういうことだろうと思うことがあるんですけれども、今日はちょっと置いといてですね、詳しくは見ずに、とにかくダビデはこのウザの事件があったので、神様を恐れて箱を自分の町に運び込むのをこうストップしました。そして、オベデエドムの家、そこに回したんです。で、今朝まず注目したいのはこの13章の14節です。主はオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたと、そのようにあるんです。主はオベデエドムの家を祝福されたんです。オベデエドムにとってはですね、契約の箱は何かダビデから押し付けられたような、そんな感じでもありますよね。13節にオベデエドムの家に回したとあります。なんかその表現がまさしくそれを示しているように感じるんですね。まさしくたらい回しのような感じで、もうこんなこと起こったから、もうとりあえずもう自分は引き受けられへんからこっちにっていう、そんな感じでですね、オベデエドムの家に置かれたわけです。オベデエドムの家の人たちは一体どう思ったでしょうか。ペリシテ人に災いをもたらして、そしてベテシェメシの人やウザにも大変なことが起こった、そんなある意味で恐ろしい箱が自分の家にこう回ってきたわけです。普通だったら断りたいかもしれないです。でも王様の命令なので、そういうこともできないから、いやいや受け入れる。普通だったらそうかもしれないんですね。でもオベデエドムの家はですね、それとは異なった態度で神の箱を迎え入れたようなんです。ですので、その結果としておそらく主はオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたと、そのようにあります。契約の箱っていうのは本当に主の臨在そのものと言えます。ですので、本当に主の臨在というのは私たち、そしてまた私たちの家を祝福するものなんですね。オベデエドムの家は具体的にどのような祝福を受けたのか、はっきりとはわからないですけれども、後の方の箇所でですね、オベデエドムに属する彼の子たちは62人いてと、そのように記されている箇所があります。ですので、子供が増やされていった、子孫が増やされていったっていう祝福もあるかもしれないです。また後で詳しく見ようと思っていますけれども、オベデエドムの一族は、いろんな領域、奉仕の領域で用いられていくことになるんです。私たちはどのような祝福、目に見える形においてはそれを主から受けるかわからないです。もしかすると私たちが今は気づいていないような祝福もあるかもしれないです。でもですね、 本当に主の御臨在を歓迎して、それを受け入れる、また大切にしていくものは祝福を受けるんです。神の箱っていうのは、また神様ご自身を本当に示しているようなものでもありました。14節に、神の箱はオベデエドムの一家と共に彼の家に3ヶ月とどまった、そのようにあります。この表現もですね、一家と共にとどまったという表現が、本当に神様がその一家と共に、一家と一緒にその家にいたと、何かそのようにも受け取ることができる表現に感じます。本当に神様ご自身がその一家と共にいたんです。だから祝福されたんです。またですね、この契約の箱、それは主の臨在そのものであり、またイエス様の十字架を指し示しているものでもあります。契約の箱、その蓋はですね、贖いの蓋とそのように呼ばれていました。まさしくイエス様の十字架の贖いを示している、そのようなものだったんです。イエス様の十字架が家に迎え入れられて、そして祝福がイエス様を信じた人だけではなくて、本当に家族にも及んでいく、そのような様子です。イエス様の十字架、そしてその贖い、それを受け入れるとき、その祝福はもう個人にとどまることなく、その家にも必ず流れていくんです。契約の箱が家にやってきて、一族の誰かはもしかしたら恐れを持ったり、こう反発したりですね、そのようなこともあったかもしれないですよね。家族で誰かが例えば最初にクリスチャンになった、本当にそのような時もそうですよね。時には周囲から反発を受けることがあるかもしれないです。そんな外国の宗教を信じたら何か悪いことが起こると、そのように言われることもあるかもしれないです。でも祝福は流れていくんです。ペテロがイエス様に従った時どうだったのか、開かないですけれども、マルコの一章を見てみるとですね、ペテロガリラヤ湖でイエス様に呼ばれて、そして網を捨てて、ペテロイエス様の弟子となってイエス様に従っていきました。その後なんとですね、イエス様がペテロの家に来てくれるという出来事があったんです。家に来てくれて、そして熱を出して寝込んでいた姑を癒されたんですね。イエス様が癒してくださったんです。ペテロ大きな犠牲を払ってイエス様についていった、そのペテロの家族をイエス様は祝福されたんですね。本当にイエス様を信じて従っていく者、その家族も祝福されていく、その様子を見ることができます。なぜオベデエドムの家が祝福されたのか、13章以降の箇所でオベデエドムというこのキーワードを拾っていくとですね、その祝福のヒントみたいなのを見ることができます。第一歴代史の15章の21節、15章の21節一緒にお読みしましょう。はい。マティテヤ、エリフェレフ、ミクネヤ、オベデエドム、エイエル、アザズヤは第8の調べに乗せ、盾ごとに合わせて指揮した。そのようにあります。オベデエドムの家に契約の箱が来て、その3ヶ月後、そこからダビデの町に契約の箱は動かされることになります。その際にオベデエドムの家のものはですね、盾ごとに合わせて指揮するものとして用いられたんです。賛美の領域で用いられたんですね。しかも指揮者なので賛美チームの中でも中心的なポジションと言えると思います。賛美ということですごく意外な領域ですけれども、彼はそのように用いられたんです。本当に素晴らしいなと思います。もう一箇所、15章の24節もお読みしましょう。はい。祭司たち、すなわちシェバンヤ、ヨシャファテ、ネタンエル、アマサイ、ゼカリア、ベナヤ、エリエゼルは神の箱の前でラッパを吹き鳴らす者、オベデエドムとエヒヤとは 箱を守る門営であった。ここではですね、オベデエドム、まあ、その家の者という意味だと思いますけれども、彼はですね、箱を守る門営としても用いられたんです。門営、門営ということはおそらく責任感があり、そして力強くて、また怪しい人が来たらこう追い出す必要もあるので、本当に力強い、まあ、勇敢であったということです。ですのでオベデエドムの家の者は音楽だけではなくて、ちょっと体育会系というか、まあ、勇敢さも持っていた、そのような人もいて用いられたということが分かります。またですね、開かないですけれども、第二歴代史に目を留めてみると、オベデエドムが神の宮にあったすべての金と銀、すべての器、王宮の財宝を管理していたと、そのように書かれている箇所もあります。第二歴代史の25章の24節になります。つまり彼の家のものはですね、神様の宮の財務官というか、経済的な管理、財宝を管理するもの、そのようなものにもなっていったんです。これも本当にすごいことですよね。財産、財宝を管理する、それを任せられるということは、もうダビデからもうこの人は絶対に盗んだりしない、誠実な人だと、ですね、そのように信頼されていた、特別な信頼を受けていたということです。まあ、もしかしたら、お金を計算したり、そのような能力があったのかもしれないです。ですので、さっきの門営とも合わせてみると、本当に責任があって、管理することができる、そのようなこう一家であったということです。このように見ていくと、オベデエドムの一族、家族は賛美の領域、そして門営、そしてまた財産を管理する、そのような領域において用いられていったということがわかります。第一歴代史の26章の8節、26章の8節にはこのようにあります。これらは皆、オベデエドムの子で、彼らとその子、兄弟たちは、その奉仕にふさわしい力のある勇敢な人であった。オベデエドムに属する者は62人であった。このようにあります。オベデエドムの一族は皆、奉仕にふさわしい力のある者、また勇敢であったともあります。ですのでそのように本当にいろんな分野で一族の多くが主に用いられていったんですね。彼らがなぜ用いられていったのか、まあ、この辺はもう本当に想像というかですね、推測もありますけれども、神の箱がこう家にこうやってきて、そしてですね、何か急にこう祝福されて、神様の超自然的な力が望んで、今まで賛美なんて全くしてなかったのに急に賛美できて指揮できるようになった、まあ、そんなことは普通に考えたら、ないだろうなと思うわけです。そうではなくてですね、契約の箱がこう家に回されてきた、その箱、多くの災いもその周りで起こってきた、そのような箱でした。でも彼らはですね、きっとイスラエルの神の臨在の象徴として、その箱を本当に喜んで迎え入れたわけです。そしてそこできっと賛美を捧げたんですね。もしかしたらその賛美、最初はもう拙いイスラエルの誰もが日頃捧げているのと同じような、そのような賛美だったかもしれないです。でも自発的に彼らは喜んで迎え入れて賛美を捧げた。そしてまたそれだけではなくて、賛美は捧げるけれども、でも決してその神の箱をこう軽んじたり、軽く扱うことはせずに、本当に最大限の恐れと敬意を持って、その箱を取り扱い、そして箱を本当にしっかりと守って、管理したわけです。そして神様がきっとその様子をご覧になって、心から喜ばれてですね、オベデエドムの家を祝福されたんだと思うんです。そして彼らのこの能力、賜物、それをますます祝福されたんですね。そしてダビデもそのように彼らがもう豊かに用いられていっている、その様子を見てですね、 何か適材適所のような感じで彼らを賛美の奉仕者に任命し、また門営に任命し、そして財務の管理を任せていった、まあ、そのような流れだろうなと思うんです。つまり彼らの内側にはですね、もともとその賜物の種のようなものがあったことと思います。それらが本当にですね、主のために喜んで用いられていく、そのことを通してさらに開かれて用いられていったのではないかなと思うんです。私たちが自分に与えられている能力、そして賜物、それを本当に忠実に主に捧げていくときに、主がますます用いてくださって祝福されて、その賜物がますます開かれて、そして多くの人に祝福をもたらしていくようになるんです。時には他の人が嫌がるような、そのような奉仕かもしれないですね。神の箱、もうダビデからも避けられて自分の家にやってきたわけです。そのように人目には何か嫌な、避けたいような、そのようなことかもしれないです。でも神様は見ておられるんですね。ある意味でオベデエドムはこうリスクを負ってですね、犠牲を払いながら、でも本当に喜んで神の箱を迎え入れ、そして忠実に仕えていったんです。この神の箱に対する他の人々の取り扱いと比べてみると、とても分かりやすいと思います。聖書箇所は開いていかないんですけれども、神の箱がペリシテ人の地にあったとき、ペリシテ人はその箱を他の偶像と同じように取り扱ったんですね。もちろんこれはもう誤った神様に対する接し方です。主の主、王の王、何か偶像と並ぶようなですね、そのようなお方では全くないんです。その結果、本当に主の怒りが起こったわけです。またベテシェメシの人は蓋を開けて中を見た、もう主に対する恐れが全くない、もう論外なんです。一方ですね、キルヤテエアリムの人々はどうしたのか。彼らはですね、アビナダブの家に安置し、息子エルアザルを性別して神の箱を守らせたとあります。ちゃんと性別した人がですね、その箱を守っていたんです。これは本当に神様の箱に対して敬意を持って、恐れを持って接していたわけです。でもですね、20年もそこにあったのに、その家が祝福されたとか、その地域が祝福されたとか、そのようには記されていないんですね。まあ一体この違いは何かなと思います。おそらくですね、彼らはまたその箱を受け入れた家はですね、神の箱を大切には扱ったけれども、でも触らぬ神にたたりなしのようにですね、もうとにかくちょそっとしておこう、触れないでおこうと、まあ、そのような感じでですね、まあ、そっとしておいて、悪く言えばそのまま忘れ去られたような状況になったのかなと思うんです。一方ですね、オベデエドムの家、彼らは喜んで迎え入れて、そして本当に家を挙げてですね、その箱を守り管理していったんだと思います。せっかく神様がおられる、主の臨在がそこにある、でもですね、何か全ての祝福をこう受けきれていない、何も変わらない、そういうことって私たちにもあるかなと思うんですね。オベデエドムのようにもっと積極的にこう歓迎して、そして喜んで、そしてたらい回しで回ってきたような、そのような状況であっても、ある意味で犠牲を払ってでも使えていく、だからこそその家に豊かな祝福が流れていったんです。また賜物が豊かに用いられていっただけではなくて、先ほどの26章8節には、これらは皆オベデエドムの子で、彼らとその子兄弟たちはと、そのようにありました。ですので一人ではなくて、本当に一族全体、家族全体がですね、それぞれに奉仕に用いられていったんです。本当に素晴らしいと思います。ヨシュア記にはですね、ヨシュアが私と私の家は主に仕えると、そのように告白しました。 まさしくオベデエドムの家がですね、主に仕えたわけです。10日ほど前になりますけれども、3月の26日から28日にかけて静岡県の御殿場で持たれたキャンプに家族で奉仕に行かせていただきました。 TPKF という団体の中高生キャンプだったんですけれども、由美先生の母教会というか、母教団ですね、その団体、そして由美先生が中高生の頃に参加していたそのキャンプに今回は家族で行かせていただいて奉仕させていただくということで、特に由美先生にとっては感慨深いというか、そのような感じだったようです。で、キャンプを準備してくださった委員の先生がですね、なんでこう家族で来てもらったかと、そのような話をしてくださったんですけれども、本当に一人じゃなくて家族で主に仕えていく、その素晴らしさというか、その様子を中高生に見てもらいたいと思って家族で来ていただきましたと、そのように言ってくださいました。去年ぐらいからですね、結構家族で奉仕させていただく機会がありまして、去年の夏は小松島のキャンプにも行かせてもらったんです。で、今回も私がメッセージして、で、由美先生が証しして、で、最後に特別賛美とかですね、そのようにしてもらったりですね、またメッセージ後の賛美と祈りの時間も賛美してもらったり、一緒にこう祈る、そのようにしていくときに、私自身も本当にすごくやりやすいというか、何か力強さというか、そういうものを感じることができました。またキャンプ全体のこう交わりの時もですね、子供がこうちょろちょろしてたらですね、なんかこう雰囲気が和むというか、明るい雰囲気になって、本当に感謝だなと思わされたんですね。本当に家族で使えることができるというのは、本当に素晴らしい特権でもありますし、恵みだなと、そのように思わされました。でも考えてみると、そのスタートというか始まりは、一人というか一人のところからスタートしていくわけです。私は家族で使えることができましたけれども、正和先生も小杖先生も最初は家族で一人のクリスチャンですよね。また由美先生のお母さんも一人で日本にやってきて、それでもこう信仰を守って、そこから広がっていったわけです。私や由美さんや私の子供たちっていうのは、ある意味でも上から流れてきた祝福というか、その恵みを本当に受け取っている、オベデエドムの子供たちのような、そんな感じかなと思います。おそらく一家の長であるオベデエドムがですね、契約の箱を受け入れる、そのような決断をして、そしてまたその箱に対してどのようにこう接していくのか、一族に示して、だからこそ家族でその家がですね、その箱を喜んで受け取って、そしてそこから祝福が広がっていったんだと思います。ですので、私たちはもうたとえ今自分一人で主に仕えている、そのような状況であったとしても、その祝福というのは必ず家族に、家庭に、そしてまた次の世代に、時にはこの教会に与えられている神の家族に、この教会の中での次の世代に、必ずその祝福が広がって流れていく、私たちはそのように信じたいと思います。で、この章の、後ですね、16章、契約の箱が町に到着した場面が記されています。で、その場面というのはまさしく祝福が広がっていく、そのような様子を見ることができるんです。第二歴代史の第1ですね、16章です。16章の1節から4節、一緒に読みましょう。はい。人々は神の箱を運び込んで、ダビデがそのために張った天幕の真ん中にそれを置き、神の前に全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げた。ダビデは全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げ終えて、主の御名によって民を祝福した。そしてイスラエルのすべての人に、男にも女にも、それぞれ丸型パン、夏目足の菓子、干しぶどうの菓子を分け与えた。それからレビ人の中のある者たちを任命して、主の箱の前で仕えさせ、 イスラエルの神主に向かってその皆を呼び告白し賛美するようにした。神の箱が町に運び込まれ、そして天幕に置かれました。そして生贄が捧げられた。そして2節、ダビデは主の皆によって民を祝福したとあります。もう祝福と喜びが町全体、民全体に広がっていったんです。そして3節はその祝福というものがもっと目に見える形で具体的に表されています。パンやお菓子がイスラエルのすべての人に分け与えられたんです。きっと普段なかなかこんなお菓子食べれなかった、そんな貧しい人もいるかなと思います。でもすべての人にパンとお菓子が行き渡っていったんですね。もう町全体に喜びが溢れたことと思います。先日の結婚式でみんなで一緒にですね、こうケーキとかクッキーが本当にこうね、振る舞われてこう一緒にこう食べていく、なんか教会いっぱいに喜びが広がっていく、まあ、そんな様子を感じましたけれども、まあ、そのような祝福と喜びがパンとお菓子を通してもう町全体、民全体に広がっていったんです。でもこの喜びと祝福のきっかけ、それを考えてみるとオベデエドムの家ですよね。その家が箱を受け入れ祝福された。だからこそその様子を見たダビデが、いや、こんなに祝福されるなら大丈夫だと、そのように判断して箱を町に運び入れることを決断したわけです。もしオベデエドムの家が拒絶していたら、もしくはベテシメシの人やウザンのようにですね、主が喜ばれないことを彼らがしてしまったら、また主の怒りがそこに下っていた、そのような状況になっていたかもしれないんです。ですので一人の人、一つの家族、そこが主を受け入れて、そしてその祝福が町全体に流されていく、そのような流れを見るときに、あ、なんと素晴らしい光景だろうかと主を褒めたたえるんです。そもそもオベデエドムの家というのは名前から推測するとエドム人なんです。ですので異邦人であった可能性が高いわけです。またガテ人とそのようにも記されているので、ペリシテ人の血を引いていた、そのような可能性もあります。でもそのような異邦人であっても主に対して忠実に仕える、主を恐れる者を主は用いてくださるんです。そのような異邦人、そして私たち日本人、そして全世界の人々を用いて、そして本当に全世界の人々を祝福したい、それが主の御心なんです。そして16章はですね、この後主への賛美が歌われています。そしてこの16章のこの最後の部分がまた本当に素晴らしいんですね。素晴らしい賛美と礼拝が捧げられた後、イスラエルの民とダビデはどうしたのか、16章の43節読みましょう。はい。民は皆それぞれ自分の家に帰った。ダビデも自分の家族を祝福するために戻っていった。このようにあるんです。みんなそれぞれの家に帰っていきました。当たり前です。でもですね、ダビデについて特に書かれているのは家族を祝福するために帰っていったと、戻っていったとあります。今朝も私たちはこの場所で賛美を捧げて、そして一緒に礼拝を捧げています。そしてまた今日午後は各部総会ありますけれども、その後にはそれぞれのところに戻っていくわけです。帰っていきます。何のために帰っていくのか、家族を祝福するために、この場所で受け取った恵みを本当に流していくために、私たちはそれぞれに戻っていくんです。でもちろんですね、一人暮らしの方もおられますし、家族がもういない、そのような方もおられると思います。寮に戻る、KBI 生のような人もいるでしょうし、また病院や施設に帰っていく、そのような方もいると思います。戻っていく、帰っていく場所はそれぞれですし、その環境も異なります。 でもですね、本当にそれぞれの場所、その場所を祝福するために私たちは帰っていくんです。またそれぞれに関わっている人々がいます。そのような人々を本当に祝福するために私たちは戻っていくんです。本当にこれが私たちのすべきことであり、祝福を受けた者の責任なんです。実はですね、今日詳しく見ないですけれども、ダビデの家も決してもう完璧な家ではなかったんです。先ほど読まなかったですけれども、箱が町に来た時、こんな出来事がありました。15章の29節、15章の29節お読みします。こうして主の契約の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろしていたが、ダビデ王が飛び跳ねて喜び踊っているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。ミカルっていうのはダビデの妻ですけれども、契約の箱が町に来るということで、ダビデはもう心から喜んで踊ったんですね。デイビッドダンスですね。去年でしたっけ、青年会もここでダンスしていましたけれども、でもそのようにこうはしゃぐダビデを見て、ダビデの妻ミカルは心の中で彼を蔑んだんです。彼女はこの箱が町に入ってくる、そのことの重要性というものを理解していなかったんです。つまり夫婦の間で霊的な一致がなかったんですよね。このように本当にどの家庭にも、またどの人にも問題というか課題というものはあるわけです。でもダビデはですね、本当に祝福するためにそのところに戻っていきました。私たちも今日ですね、本当に祝福するためにこの場所から出ていきたいと思うんです。新約聖書のペテロ、第一ペテロの3章の9節、ペテロの手紙第一の3章の9節をお読みします。開いた方一緒に読みましょう。はい。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。祝福を受け継ぐために私たちは召されたとあります。今朝ですね、皆さんにお分かちした箇所、この箇所、この流れを見ていくとですね、一つの一族、オベデ・エドムの家、そこが主を受け入れて祝福された。そしてその祝福が町全体へと流れていったんです。そしてその祝福をもってそれぞれの人がその家々に戻っていった。ですので家族から町へ、そしてまた町から家族へと、そのように祝福が流れていった。そのような様子を見ることができます。本当にこれが主が願っていることであり、このようにして神の国が前進していくんですね。私たちも主の臨在、そしてその十字架、また主ご自身を一番に求めて忠実に仕えていきたいと思います。その時に主は私たちがすでに与えられている賜物、それをですね、豊かに用いてくださって祝福してくださいます。アブラハムがすべての人の祝福のもといとして用いられていったように、私たちもまたアブラハムの子孫として用いられていくんです。そしてその大きな祝福というものを私たちが関わっている一人一人に力強く流していくことができます。今週もですね、それぞれ皆さんが受け取っている素晴らしいものをそれぞれのところに流していきたいと思います。お祈りします。今しばらく一緒に祈っていきたいと思います。お立ち上がりになれる方、お立ち上がりください。しばらく心を主に向けていきましょう。 天の父様、あなたの皆を心から賛美します。今朝もあなたがお一人お一人の心に触れて語ってくださったことをありがとうございます。あなたが今この場所にいっぱいに満ちてくださり、また私たちの本当に心の中に満ちておられることを心からありがとうございます。どうか私たちがまずあなたが用意しておられる良いもの、その祝福を本当にいっぱいに受け取ることができますように、あふれるほどの祝福を本当に口を大きく開けて受け取ることができますように、いろいろな疑問や悩みや重荷、そのようなものを本当に主の十字架のもとに置いて、今朝もう一度あなたを見てあなたを礼拝します。お一人お一人が神様あなたに愛される存在として作られて、また本当に神様あなたの大切な子供として置かれていることを心からありがとうございます。ハレルヤ、主よありがとうございます。今それぞれの口でしばらく祈っていきましょう。ハレルヤ、主よハレルヤ、神様感謝します。オベデドムの家が本当に大切にすべきものを大切にしたように、私たちも本当に大切にすべきことを大切にしていくことができますように、第一に求めるべきことを第一に求めることができますように、他の人が嫌がったようなことであっても本当にそれが主の御心であれば喜んで引き受けていくことができますように、また本当に喜んで賛美を捧げるものでありますように。ハレルヤ、主よハレルヤ、主よありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今それぞれしばらく祈り、主を礼拝していきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よハレルヤ、ハレルヤ、主よハレルヤ、ハレルヤ、主よハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。16章の賛美の箇所を読んでいたときにですね、一つの昔の賛美が流れてきたんですね。第一歴代史の16章の25節から27節、主は大いなる方、大いに賛美される方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことにどの民の神々も皆偽りだ。しかし主は天をお作りになった。威厳と威光は御前にあり、力と喜びは御住まいにある。一緒に賛美したいと思います。世界誠に主は、誠に主は大いなる方、賛美されるべき方、意向と尊厳と栄誉、 もう一度最初から賛美しましょう。世界中、誠に主は、誠に主は大いなる方、賛美されるべき方、御子と尊厳と栄誉、誠に主は、誠に主は大いなる方、賛美されるべき方、ハレルヤ、御子と尊厳と栄誉、しばらく総枠の中で祈っていきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、主よ、おー主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主、ハレルヤ、主、ハレルヤ、ハレルヤ、主、ハレルヤ、主、ハレルヤ、主、神様感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、主、ハレルヤ、主、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、もう一度主よ、心からあなたのことを礼拝いたします。そしてまたお一人お一人の家庭を、そして関わっておられるお一人お一人を、主が豊かに祝福してください。お一人お一人が祝福のもといとして用いられていきますように。ハレルヤ、主よ、ハレルヤ。また上からの祝福を本当に現実の領域においても私たちが体験し見ていくことができますように。ハレルヤ、お一人お一人の賜物を豊かに用いてください。ハレルヤ、また自分でも気づかなかったようなものが神様あなたのために用いられていきますように。ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、他に期待します。ハレルヤ、主よ、主は大いなる方です。ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ。